それではこの朝は教会の徳を高めるため、教会の徳を高めるためという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはキリストの体の各器官である私たちが自分に与えられた御霊の賜物を用いるにあたり、愛が欠かせないことを見ました。愛は決して絶えることがありません。故に完全なものとしてのイエス様が現れるとき、これを再臨を意味していますが、イエス様が現れるとき、予言や知識は廃れ、威厳はやみますが、信仰と希望と愛はいつまでも続くものですね。そして私たちとこの神様との愛の関係、また神様の愛されるこの隣人ですね、隣人との愛の関係は永遠に続くゆえに、その中でも一番優れているのは愛ですとパウロは言いました。ですからそのすぐ後の今日の一節で、彼はこう言いますね。愛を追い求めなさい、愛を追い求めなさいと。皆さん、愛は追い求めるものです、なぜでしょう。私たちは誰も完全なものはいないからですね。もう私は愛の人だ、愛を語ることはいくらでもできますよ。でも、誰も完全なものはいない。ですから愛は愛を追い求めること、つまり愛の人である、完全な愛のお方であるイエス様、このお方を追い求めることで、主の御言葉と御霊の力によって愛の人へと変えられていく必要がありますね。これは方法を超えています。こうしたらああしたら、じゃあもうそれはね、そのマニュアルを学んだらこうしたらもうみんなに通じるかっていうと、そうではない。この人に愛が伝わったって言っても、同じ人でもその状況によってもまた違う。そういう意味において私たち How to 大事ですよ。でも How to どうしたらだけ、そこよりもやはり私たち自身は本当に自分自身が愛の人と変えられていく必要がある。でそれはイエス様を追い求めることで、この方の御言葉、この方の御言葉を聞き、この方の霊によって私たちはそのように変えられていきますね。で、愛するとはただ愛していると口にすることをはるかに超えて、愛の人であるこのイエス様を証しすること、述べ伝えることです。愛って言っても漠然と愛愛って言うんではなくて、愛のお方である、私たちもこの方に変えられるように、このお方を伝えることで、述べ伝えることで、他の人々が、このお方に近づけられるならば、それは愛、愛しているということですね。ゆえにパウロはこの話をですね、再びこの御霊の賜物についてというところに戻します。先ほど一節の最初を見ましたが、もう一度一節読みますね。一節、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。なぜ御霊の賜物でも、ここで特に予言することを熱心に求めようとパウロは言うのでしょうか。なぜそれは威厳を話すことではないんでしょうか。言うならば他のこともそうですよね。なぜ知識を、なぜ何とかをってね、分け与えることって、なぜそのようではなくて、特に予言することを熱心に求めようなのでしょう。パウロはこの14章において特に予言と威厳についてそれらを比較することで、教会ではですよ、教会っていうのは生徒の交わり、生徒のその交わるところ、建物ではなくて、その生徒が集まるところ、そして行動の礼拝ですね、礼拝を捧げるそのところでは、威厳ではなく予言することを進めていますね。威厳と予言を比較することで、教会では予言することを進めています。その理由は2節から4節のところ、威厳を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは、誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが予言する者は 徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。威厳を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。 威厳はそれを話す人の徳をた、その人自身の徳を高め、予言は教会の徳を高める。これがパウロをして特に予言することを求めようという理由ですね。彼が言うように威厳を話す者は神様に向かって話し、そして予言する者は人に向かって話すからです。で、明らかに神様に向かって話すことと人に向かって話すこととは異なりますよね。同じではない。神様話してるのかと思ったら、いや、あなたに話してんだよとかね。こっちのあなたに話してる、他の人に話してるようでも、いや、神様に話してんだよ。なことはないでしょ。基本普通に考えて神様に話すことと、人に向かって話すこととは違うわけです。で、ここでのですよ、ここでのパウロの説明からすると、威厳は神様に向かってですから、神様との祈りのように理解することができるでしょう。で、故に威厳を話すものは当然そうですよね。その威厳を通して神様に向かって話すんだから、それを通して、自分自身の霊が引き上げられるのは当然ですよね。故に自分の徳を高めるわけです。一方、予言は人に向かって、人に向かってこの神様の御心、その真理を話すゆえに、伝えるゆえに他の人を引き上げる。それによって人々が勧めを受け、また慰めを受けるからですね。神の御言葉を通して神の御心、真理が示される、語られると、それを通して人は勧めを受ける、神様が勧めを受ける、そして、慰めを受けるからですね。教会の徳とはそのようにして高められますよと。5節、私はあなた方が皆威厳を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし威厳を話す者がその解き明かしをして、教会の徳を高めるのでないなら、威厳を語る者よりも予言する者の方が勝っていますと。言うまでもなく、パウロは御霊の賜物で見ましたね。一つの同じ御霊、違った御霊があるんではなくって、その御霊は同じお方ですよ。一つのお方ですよ。その御霊の賜物としての現れの違いですね。威厳と予言。それらを比較して、いや、予言の方が威厳よりも勝っていると言っているのではない。その賜物自体を言っているのではないですね。もし威厳を話す者が、その解き明かしをして、教会の徳を高めないのであれば、高めるのでないならですから、もし解き明かしを、言い方を変える、もし解き明かしをするならば、威厳を話す者は決して予言する者に劣らない。それが威厳で神様に、神様とこう向かって話すんだけれども、その意味を解き明かすことができるゆえに、で、それを伝えるんであれば、結局予言と大した差はないわけですよね。意味わかります？それを人に向かって伝えるのであれば、そのようにして教会の徳を高めるのであれば、その威厳が予言に劣るということはない。ただそれが威厳を語る本人であれ、また他の人であれ、そこに威厳を解き明かす者がいなければ、それは教会の徳を高めないとパウロは言いました。なぜでしょう？言うまでもなく、それが他国の言葉であれ、御使いの言葉であれ、解き明かしがなければ理解できないもの、それが威厳だからですね。理解できないもの、その人は意味が分かってるかもしれない。でも解き明かしが、本人でも解き明かしができないならって言った時にはどうなんだろうっても思ったりしますけれども、でも、とにかく解き明かすものがなければ理解できないのが、それが威厳ですよね。そしてもし聞く人がその言葉を理解できないんであれば、そこからどうやって主のことを知ることができるのか、ね、勧めや慰めをどうやって受け取ることができるのかってパウロは言うわけですね。ですから6節から11節続いていきます。ですから兄弟たち、私があなた方のところへ行って威厳を話すとしても、 目視や、これは啓示ですね、神様からの啓示、特に黙示録なんかもその黙示、その名前が使われていますけれども、その福音の啓示であったりも、まあ、いろんなことが言われますが、黙示や知識や予言や教えなどによって話さないならば、ならあなた方に何の益となるでしょう。笛や琴など命のない楽器でもはっきりした音を出さなければ何を吹いているのか何を弾いているのかどうして分かりましょう。またラッパがもしはっきりしない音を出したら誰が戦闘の準備をするでしょう。それと同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語るのでなければ言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も、私にとって異国人です。ちなみにこのコリントは最初に見ました。コリントっていうのは商業都市でいろんな外国の人たちが来てますから、そのいろんな国の言葉がこうそこにあるわけですよね。で、みんながそれ分かったか当然分からないわけです。共通語のそのギリシャ語であったりそういったものを話すわけですけれど、でもその言葉が分からないならば結局通じ合わないっていう、そういう背景がこの背後にありますね。もしかしたらもう全然外国人がいないところで異国のなんとかって言ってもピンとこないんだけれども、当然コリントの人々にしたらそれが意味が分からない、通じない、異国人だって言った時にはその意味が分かる、どういう状況かっていうのが分かるということですね。舌で明瞭な言葉を語るのでなければ言っていることをどうして知ってもらえるでしょうと、パウロはここで極めて当然のことを語っていますよね。はっきりした言葉じゃないと、同じ日本語でもよく私はいつも乗り越え、なんて言ったのって言って、耳が悪いんじゃないで、いやいや、ちゃんとはっきり言ってくれないとわからないよとか、そういったことをよくしたりして、ますけど、同じ言葉でもそういうことがあるわけですよね。ね、ですからその舌で明瞭な言葉、要ははっきり語ってなければ言っていることをどうして理解できますかって知ってもらえるでしょう。当然のことですよね。でも彼がこのように言うのは、コリント教会の中に異言の賜物を特に重視する人々がいたからですよね。わかります。聖書にこうやってあえて書くっていうのはその背景があるからこう書くわけですよね。そしてそのような人々が高ぶり傲慢になり、自分自身を誇るゆえに教会の中で分裂や争いを起こしていた可能性が大いにある。彼らだけではなかったとしてもね、自分には特別な賜物としての威厳が与えられると、そういったことが彼らの誇りとなり、傲慢さを生み出し分裂争いを生み出してたっていうことが考えられるでしょう。で、そもそも威厳とはペンテコストの日に、聖霊が約束通り、主の約束通り、聖霊が主の弟子たちに注がれることで、その印として与えられました。聖霊を受けた弟子たちは、いろいろの国の言葉で、この場合には他国ですね、言葉もその言葉になっている言葉ですが、異言ですが、いろいろの国の言葉で神様の大きな御業を語った。ただ私はおはようございますとかね、ハローとか言って、そうやっていろんな言葉が話せるようになったっていうのがポイントではなくって、そこにいたいろいろの集まっていたいろいろな国の人が神様の大きなね、御業を私たちがね、このエルサレムで聞こうとはって言って、サプライズ驚いたわけですよね。ですから弟子たちはその言葉を持って神様の大きな御業、そこにははっきりは書かれてないんですが、その御業とはもちろんイエス様のことですよね。十字架復活のこの福音のことですが、聞こうとはって、それも異言であったわけです。そのようにして初代教会は始まりました。またそれは異邦人の救い、つまりコルネリオと彼と一緒にいた、イタリア、その、軍のあれですね、隊長のコルネリオと彼と一緒に集まっていた家族や友人たち、御言葉に耳を傾けていた人々に聖霊がお下りになった時にも起こったわけですよね。聖霊を受けた彼らは異言を話し神を賛美したと記されています。使徒の働きの10章ですね。ですから異言とは、教会の始まりにおいて、また異邦人が救われるにあたり御霊の現れとして実際に人々に与えられたものですね。まあ、その後その、手紙、新約聖書に ね、たくさんそういうのがそこまで書かれていないのであれですけれども、でも間違いなく神様は、ね、ユダヤ人にとって、ね、犬だと呼んでいた異邦人たちにこの福音が伝え、福音というか、ね、その救いが彼らが預かるっていうのはもうありえない話だったわけです。お、分かります。私たちがありえないっていう、もうはるかに超えてありえない、もうここには断絶隔ての壁があった、そこを超えていくために神様はそのね、精霊を通して彼らが救われて、もう異言を話したから、もう弟子たちも何も言えないわけですよね。神様が受け入れられた、神様は救われたんだから、私たちちっぽけな人間が何て言えるんですかって。でそういう御業を通してこの救いは異邦人にもどんどん届けられていったわけですが、でもそういった背景を考えならば、コリントの人々が異言を話すことを重視した理由も理解できますよね。わかります。私たちが、私は個人的に異言を聞いたことがない、よくわからないから、どうでもいいじゃなくって、そういう背景をあれするならば、言ってみるならば、もしかしたらその中には異言を話せて、異言を話せるということは聖霊を受けていること、つまり私は救われてるんだっていう理解に行っててもおかしくないわけです。だから当然異言を話せないとっていう、そういうアプローチが出る人たちは間違いなくいたでしょうね。で、私は異言を受けてるから、ああもう神様に祝福されてっていうところから高ぶりっていうのも出てきてもおかしくない。私が何者かである、主のただの憐れ、一方的な主の憐れみというよりも私が何者か、もう紙一重ですよね、私たちのその傲慢さというのは。ところがすでに見ているように、異言はその解き明かしがないならば、なされるならば他の人の益になりますが、でも解き明かしがされなければ他の人の徳を高めることはできない。で、傲慢で自分の益を求める自己中心なコリントの人々にはそのようなことは関係なかったとも考えられますね。これは私の推測ですよ。わかります。そういったことをね、解き明かしがあったら徳を高め、ね、教会の徳を高めるとか、そうでなかったら自分の何とか出ている。そういったことはあまり関係なかった。ゆえに、予言することよりも、この言葉で御言葉を語る、神様の真理、御心を語ることよりも、異言、聖霊を受けて私が異言を話すということを重視していた可能性が大いにあり得るでしょ。そしてそのような傾向は、異言や、今でもそうです。異言や癒しの賜物を特に重視する人々の中に今日でも見られるわけです。で、それ、異言を言ったら、癒しが言ったら、もうそれでアウトっていうことではないと私は思います。神様はどんなことでもされる。山さえも動かされる方ですから、神様がそうだとしたら私はそっちを信じますね。ただそうでない人たちは、またいろいろもう、ここでの異言っていうのは、また違った異言のことを言ってる。ね、未信者の人たち、その偶像を礼拝する人たちのあれだとかっていろいろそういうのを読んでて、ちょっと私もコンフューズしたりするんですが、でもそのわからないところは私はこうだと言い切ることはしないんですが、でも、異言や癒しの賜物っていうのは、主の賜物であると同時に気をつけないといけない。それらが特別視されると、やはり、教会の徳というよりも自分のためになってしまうことはあるわけですね。でもパウロはこう言うわけですね。13節。こういうわけですから、異言を語る者は、それを解き明かすことができるように祈りなさい。だからこのところから本人が解き明かしっていうニュアンスがありますね。またそうでなければ他の人が解き明かしができるな、できることっていう願いなさいということだと思いますが、いずれにしても異言を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。でこのように語るパウロ自身はどうであったのか。パウロ自身、14節から19節。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は実を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないとあなたが霊において祝福しても、異言を知らない人々の座席についている人は、あなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。 アーメンとは真実ですとか、その通りですっていうことですね。アーメンと言えるでしょう。あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできません。私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますが、教会では異言で1万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。このところでパウロは自分がコリントの人々の誰よりも多くの異言を話すと言ってますね。ですから彼は異言の賜物を通して彼自身の徳が高められる、彼自身の霊が引き上げられる、神様に近づけられることを味わい知っていたわけです。でもそのことが直接教会の徳を高めるとは考えていなかった。むしろ他の教会のこと、人々のことを考えると、どれだけ多くの異言を話すよりも、彼らに理解のできる言葉で、舌で明瞭な言葉でを語るですよね。理解のできる言葉で、わずかな言葉を話すことを彼は願った。それによって主の御心真理を教えるため、人々に勧めと慰めを与えるためですね。で、ここでパウロは、私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう、霊において賛美し、また知性においても賛美しましょうと言っています。で、この霊においてとは、これもまたいくつか解釈があるようですけれども、まあ、どうやらこの、まあ、この流れを読む限りは、霊と異言、また知性と予言とをパウロは結びつけているようですね。皆さん、あなたは祈ることが難しいと思うときありますか？祈ること、まあ、祈らないという人は、まあ、難しいにもいかないかもしれないですが、祈ることが難しいと思える、どうでしょう？なぜそうなんですか？なぜその難しいって思った時に、なぜそうなんでしょう。もちろんそこにも理由はいくつか挙げられると思いますが、その一つはどう祈ってよいかわからないということがあると思うんですね。私はよくあります。なんて祈っていいかわからない。自分の願いはないわけじゃないんだけれども、でもそれをしてください、あれをしてくださいっていうのも、でもそれが本当に、いいことなのかもわから、その変なことを考えてってことじゃないですよ。でも、自分にとって、ね、そうでなくてよかった。自分の願いが聞かれなくてよかったっていうのはもうたくさんあるわけです。もうこの、もう最初から挙げていくならばもうたくさんあるわけです。そうすると、主の御心のままにぐらいになっちゃうわけですけれども、でもわからないっていうことがあると思うんですよね。で、仮に自分のうちに願いがあったとしても、今言いましたように、その、でもそれが御心なのかどうかわからないとき、私たちは御言葉を通して、御言葉を通して、ね、自分の思い込みじゃダメですよ。御言葉を通して自分の心を吟味する必要がありますが、その際に知性は欠かせないわけですよね。ただこう思う、こう感じる。で、聖書が言ってるのも、こうだと感じるだけでは弱いわけです。知性を働かして、これが神様のおっしゃってることかっていうのを考えないと、理性を働かせる必要があるわけですよ。言ってもパーフェクトにはならないです。でも、お父さんが言ってることを、お父さん言ってることよくわからないからこうでしょって、こうだと思うからこういうふうにお父さんもうそう考えちゃってくださいっていう子供と、なんて言ってるのお父さんって言って、その上でこうですって言って話す子供とでは、もう大きな差がありますよね。わかります？聞く耳の問題、聞く心の問題なわけですが、でもそれを御心を知ろうとするならば、神様は語っておられますよ。聞こえないんじゃなくて、聞こうとするならば、この御言葉がこんなに分厚い聖書ですけれども、聖書を通して神様は語っておられますからね。語っておられるんですが、それを知るためには知性が必要ですね。理性を働かせることが。また教会で代表して祈るとき、他の人のために祈るときに、ね、間違いなく知性は問われるでしょ。私は最近は英語で祈ることもだいぶ多くなりました。でも1年前までは本当に祈れなかったわけですね。もうブランクになります。だからいつも携帯にずっとこのね、今日は長老会で祈りが回ってくると思ったら、まあ大体毎回回ってきます。長老が少ないのでね。で、いつも書き込んでこうやってて、ある時、それがなくなったんですよね。 でもうなんかもうもういいのかね、戻そうと思っても、ね、戻ってこない、もういいのかって言って、あの怠けるようになったんじゃなくって、あ神様が、あもうもうこの時ね、あのそんなにもうね、祈りのための準備で、英語ですから何十分もね、下手したら1時間ぐらいずっとそのあれをやってるわけです。いい勉強ですよ、自分にとっては。でもその時に間違いなく知性を働かせるわけです。牧師になったから自然に祈るようになった、日本語でもね、牧師に目指したらね、そうなったってことはなくて、もうそれがあっての今がある。今ももちろんあれですよ。でも一番は結局自分が、ああ自分のことを思うと祈りは出てこない。ああなんて言ったのって言ったのか、ああどう思われるかって言ってるうちは祈りはもう本当に出てこないですね。どう思われるだろうか、この人に神様祝福してくださいって、その人のことを思うと、あのね、それを通して祈る時には言葉が出てこなくても、本当にそういったことはどうでもよくなって、で そのあれが助けになってますよね。でもそれは感情なのかっていうと、そうではない。意図的に理性を働かして、この人に祝福してくださいって出ていく時に、与えられてできるからじゃないですよ、出ていく中に主は御霊を通してそれを励まして強めてくださるということですね。でここでは賛美とありますけれども、賛美とはね、あの Sing Praise って英語で、書かれています。 Sing Praise ですから、でもそのただ歌のことではないですよね。賛美っていうのは本来神様を褒めたたえることです。カラオケではない、神様を褒めたたえる、歌を通してこの歌詞を通して神様を褒めたたえることですからね。で皆さんは神様を褒めたたえる言葉っていつもこう出てきます？すぐに、なかなか見つからないっていうね、もう同じ言葉だけ。まあこれも祈りに共通してます、共通すると思いますが、どうです？言葉、神様を褒めたたえるときに、私は素晴らしいっていうこと、栄光の主とかって言ったときに、その素晴らしいっていうことがとても自分の中ではなんですが、でもまあ恵み深い主であったり、そのたたえるときに皆さんどうですか？知性問われますよね。理性働かせて考えない、ね、言葉を並べるっていう話っていうよりも、こういうお方だって知らなかったら、そこにそのことは告白できないわけでしょ。それをもって神様を褒めたたえることはできない、私自身はもともと言葉の人ではない、今はこうやって喋り出して止まらないですが、でも言葉の人ではありません。ですから聞いて分かると思います。ボキャブラリーは少ないですし、滑舌も悪いでしょうし、難しい言葉は本当に分からない。下手に使おうとするともうああってなっちゃうので、やめとけよかったっていうのがいつも後悔する私ですけれどね。でもだからこそ知性を働かせることなしに神様を褒めたたえることはできない。でね、じゃあこの賛美の歌って言った時に、じゃあもう賛美歌詞ができてあるから、それをね言葉並べたら神様を褒めたたえているかっていうと、そういうことでもないでしょ。歌詞をもう、ね、全部こうずっと考えはできないですよ。でも歌詞を見ながら、それが本当に私の心を表しているものかって、ね、それを持って主を褒めたたえるっていう時に、間違いなく知性は問われますよ。知性を持ってという時にはそういうことができるでしょう。そうでなく、ただ文字を追って声を出すだけでは神様を称えていることにはならない。それはただ歌を歌っているだけ。結局は自分が気持ちよくなるためですね。ああすっきりした、ああこれで、でなんとなくね、ああ神様は喜んでおられるだろうと感じるではダメなわけです。それは主に向かっていない。歌が悪いって言っていることじゃないですよ。私が言っているパウロが知性を持って賛美するって言った時には、それを持って何をしているのか、歌を歌うことが目的なのか、このお方を褒めたたえるのか。私は知性においても賛美するという。でこのことは先週見ました霊においても同様のことが言えますよね。ここで言う霊においてっていうことと私たちの感情とは同じではないです。なのでちょっと聞き方に気をつけて、いただけたらいいんですが、でも愛するということがただ感情だけで、その日の気分とかその時の思いだけで、ね、そこに知性が伴わなければどうなります？知性を持って理性を働かせて愛するということを考えてなくて、皆さんどれだけの人が、ね、あ気づいたら神様を、ね、愛していた、ね、隣人を本当に愛していたって向かうと思います？ 私たちは知性において、つまり理性を働かせて、意図的にこのお方、素晴らしいお方を褒めたたえ、この方を愛する、またこの方の愛され隣人を愛する生き方へと向かう必要がある。他の人と比べる必要はないですよ。あの人のように、ね、知性を働かせて、あの人のようにならないとじゃなくて、私は自分の持てる限りを持って、こう神を愛し、隣人を愛する、そのために知性を働かす。そうでなければ、誰も他の人の徳を高めることをしない。前後しますが、最後に12節を見ますね。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。このところから何か思わされることはありますか、皆さん。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるように熱心に求めなさい。いかがですか。これまでの手紙の内容からして、おそらく皆さんの、私自身も含め、コリント教会に対する印象はあまり良いものではないと思いますね。少なくとも彼らを模範的な教会という人はほとんどいないでしょう。でもパウロはここで言うわけです。あなた方っていうのはコリントの人です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから。この前提わかりますか？御霊の賜物を彼らは熱心に求めていた。この姿、御霊の賜物を熱心に求める姿とは、本来全てのクリスチャン、信仰者のあるべき姿ではないですかね。それは教会の徳を高めるために欠かせないことだからです。この御霊の賜物がね。で、皆さん、あなたは御霊の賜物を熱心に求めていますか。どうでしょう、皆さん。わかりますよね、ご自分のことですからね。自分が御霊の賜物を熱心に求めているかどうか。どうでしょう。パウロがこのように語るのを聞いて、それがあなたの心に響きますか。あ、そう、求めてるから、まあ、さらにそれが豊かに与えられるように求めなさいって、あ、そうなの、さらにそこに向かおうって、そういうふうに心に響きますか。確かにコリントの教会の中には御霊の賜物を求めるその動機に問題のある人たちはいましたね。わかります。それを自分の誇るためであるな、それは動機は間違っていますよね。でもだからこそパウロはそれを教会の徳を高めるためにと言いました。あなたのためじゃなくて、その求めているんだけど、それを教会の徳を高める方に、そのことのために求めなさいよと言いました。では、その求めがない場合はどうすればいいんですか、皆さん。私が何度も求めなさいって言ったら求めるようになりますか。そうだと思ってるうちはまだ心が純粋な人ですよね。だと思います。そう言われて、あ、そうだ、神様の言葉だって、そうなんですよね。神様の言葉だ、求めなさいって言われて、その通り求めますっていう人は純粋な人です。でもそうなんだけれども、でも求めがないんですよっていう場合にはどうですか、皆さん。求めありますか。皆さんの中に自分には求めがないといる方、とおっしゃる方はいないですか。いなければいいんですけれども、でも仮に自分には求めがないという方がいるとしたら、なぜだと思います？また自分でなくても他の人の中に、クリスチャンですよ、信仰者の中にこの求めがない人がいるとしたら、なぜだと思いますか？求めても与えられないと思うからですか？ 今英語部でヤコブ賞をね、初めてシリーズが始まってますが、ね、知恵の欠けたものはね、それを求めなさい、疑わずに求めなさいってね、与えられないのはね、そう疑うから、または間違った動機だからってこう言われてるわけですが、いかがでしょう。求めても与えられないと思うから求めないんですか。すでに受けているもので十分だと考えるから求めないんですか。それとも御霊の賜物がなくてもそれなりに愛することはできる。私はそれなりに愛、常識的に愛を知っている、愛を持って主に仕えることが自分にはできると思うからですか。この御霊の賜物がなくても自分にはそれなりに奉仕ができる、ね、愛があると思うから求めないんでしょうか。ただ単に神に対しても神様に対しても隣人に対しても無関心だからですか。いやいや別にその必要を覚えないんだから、その助けを必要とはしないわけですよね。困ってないんですもん。私は恵まれている、私は幸せです。無関心が原因ですか。もしこのどれか一つでも当てはまることがあるとするならば、当てはまらなかったらいいですよ。でもあなたと、もし当てはまる人が、あなたとコリントの人々のとの間に何か大きな違いはありますか。コリントの人たちはすごい尊敬するっていう人がいたら、もうそこから話をやり直しなんですが、でもそうは思えない中に、でもその彼らとあなたとはね、その大きな差があるでしょうか。コリントの人々をして彼らは傲慢で自己中心な人々でも、私自身はへりくだって神様を中心なとするもの、隣人を愛するものと確かな違いを見出すことはできますか。イエス様をしてご自分を信じるすべてのものにご自身の御霊を与えてくださる理由、それは御霊を受ける者が、御霊を受ける私たちが愛を持ってこの方を、また隣人とに仕えることを、仕えることのできるためですよね。御霊は助け主ですからね。この御霊を通して、御霊の力を通して助けを持って私たちが主と隣人を愛するためですよね。ですから御霊は信じる私たちのうちに愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という実を結ぶことで、私たちをいよいよイエス様に、愛の人へと、完全なものへと、聖なるものへと、似たものへと作り変えてくださる。またそれぞれにその賜物を与えてくださることで、私たちが奉仕へと向かわしてくださるわけですよね。私は御霊の人ね、その愛の実を結んでる人なんだけれどもって、行動が全くないんじゃなくって、私たちのうちも作り変えられて、そしてこの私たちを通して奉仕がなされていく、主の技が進められていくためですよね。そのようにして教会の徳が、教会が徳が高められるため、教会が立て上げられるためですね。でそうであるならば、その主、これ主の御心ですよね。主の御心を知りつつ、でもそれを求めないね、キーですよね。間違いなくこの聖霊なる神はキーですよね。私が去っていくことはあなた方には益ですってね、イエス様おっしゃったのに、いやいやそんなことないですよ、聖霊様じゃなくてイエス様が一緒にいてくださったら私は大丈夫っていうのは、イエス様の言ってることを無視してますからね。ですからイエス様去っていく、聖霊が下ってって、この方がおられるね、その御心を知りつつそれを求めないとすれば、それはどこか問題があると言わなくてはいけないんじゃないです。他の人に言わなくても、自分自身に何か足りないな、どこかおかしいって思うべきじゃないですかね。イエス様を信じる者はそのようなものに変えられていくわけです。最初は疎くてもね、最初はそうよくわからないって言ってても、どんどんどんどんイエス様を知っていくならば、あ、そういうことなんだでしょ。 実にイエス様はそのことのために神のあり方を捨ててこの世に来てくださいました。そして十字架にかかり、その身代わりの死、贖いの死をもって私たちの罪を許してくださった。主はそのように私たちの罪の問題を解決してくださることで、それ同時大きな部分ですよね、罪の許し大きいんですけど、そのように罪の問題を解決してくださることで私たちを聖なる神の子供とし、私たちがこのご自身の聖霊御霊をうちに宿すことができるようにしてくださったわけですよね。そしてこの御霊のゆえに私たちにはイエス様のことがわかるんです。許されたからまた私の生き方に戻りま、ね、古い生き方が好きです、どうせ許されるんだからっていうのはありえない。御言葉を知る人の考えの中にはね、本当の意味でですよ、むしろ御霊を、ね、罪がない清いお方は汚れたものと一緒におられないですからね、私たちはもう滅ぼされるままです。でもイエス様はその罪を解決してくださることで、聖なるお方が御霊を通して私たちのうちに住んでくださり、私たちがこの御霊に導かれて歩むため、でも導かれる先はこれ私が良い行いをしたどうこうじゃなくって、私はどんどんイエス様に似たも、イエス様を知ることでイエス様に似たものとして変えられ、私たちを通してイエス様がなされた愛の歩み、ね、主の証がいよいよなされていくためですよね。このお方が死からよみがえられた神の救い主であること、神様ご自身であることは、そのようにして御霊を通してわかる。そしてそのようにイエス様のことを知るならば、主を愛さずにはおられない。わかります？でっていうと、裏を返すと、主を知らなかった、ね、主をそのように知っていないから愛してないんじゃないですか。主の力を侮っているが、主を小さいお方だと見ているから、あ、結構です、必要ないです、私の方が賢いです、私の方ができますって、より頼まないんじゃないです、責めてんじゃないですよ、皆さんに考えてほしいだけですからね、そうじゃないですか。でも御霊が私たちにそのようにイエス様を明かしすることで、私たちはイエス様を知っていく、そしてイエス様を愛せずにはおられない。主の御声に従うことはそのようにして義務ではなく特権であり、喜びとなっていくわけですよね。私たちをして主の体である教会の徳を高めるために、教会の徳を高めるために御霊の賜物、特に予言すること、はっきりした言葉でね、5つの言葉ってパウロは言ってますからね、5つの言葉でも、神様あなたを愛している、イエス様あなたのために死なれた、責めてるんではなくて許すために来られたよ、それだけで命を与えて、永遠の命を与えて天国に入れるためにイエス様は御言葉を通して今日も働いておられるよってね、難しいこと語らなくても、それが予言ですよ、御心を語ること、真理を語ること。でもそのように、特に予言することを熱心に求めるのは、実にこの素晴らしいお方を私たちが知る喜びのゆえですよね。その救いの恵みに預かっているからです。皆さん、いかがですか、この朝皆さん自分自身の心をどうぞ吟味してください。この後主の晩餐に預かりますけれども、いかがでしょう、皆さんそのようにしてイエス様のことを知っておられますか。いつの間にか私が主のようになり、イエス様が私のね、そのしもべのように、本当にイエス様の言葉をそのようにして命の御言葉として、王様から与えられるね、しもべが本当に王様の言ってること、うん、王様、あ、それはあのいいお考え、側近ならまだしもねまあ、その態度によってはもう首切られてもおかしくないでしょ。もちろんイエス様はそういうお方ではないですよ。でもそれを逆手にとって、イエス様は私の方が偉いんですよみたいな感じで、このお方に対するその心の態度がそうであるならば、侮ってはいけない。巻くものは肉によって、巻くものは肉によって滅びを刈り取りますよ、御霊によって巻くものは永遠の命を刈り取りますよ。いかがでしょう皆さん、この朝、今日あなたの心、主へのこの心、あなたは主のこの愛を知っておられますか。もう信仰が長い人にとっては失礼な言葉に聞こえるかもしれない、でもそこが問題ではないですね。 皆さんが本当にイエス様を愛しています。あなたが全てです。あなたに従いたいですよ。助けて導いてください。そのために私よりもっと御霊の賜物を与えてください。私を通して御言葉を語らせてください。講壇の前、講壇に立つ必要はない。でもあの人この人イエス様を知らないんです。福音を聞いたことがないんです。イエス様おられますよ。一緒に聖書を読みましょう。どうぞそのようにする勇気を与えてください。主を、導いてください、御霊様。今少しの間、主の前にそれぞれ